QIC。 こちらは神奈川県横浜市からいただきました。51歳会社員、ラジオネームドクトルゲ
ー。ありがとうございます。
西村経済再生担当大臣が休業要請に応じない酒類ね、種類、提供系飲食店、まあ種類提供系飲食店という要は居酒屋とかそういうものですけどね、に対し、酒卸問屋に販売規制を呼びかけたり、金融機関に店舗情報を提供すると発言した問題、どう考えてもやりすぎでしょうと、榎田首相を痛快にぶった切ってくださいということをいただきましたけど、まあ金融機関云々に関してはもうすぐに撤回というか、やりすぎだということで、
はい、
やりすぎに決まってんじゃんね、
おかしいですよね。
それ言ってみれば悪評を流して店の経営を圧迫させるというヤクザみたいなやり方なわけですよ、はい、でそれをね、この西村経済再生担当大臣が、経済再生じゃないよね、経済破壊担当大臣だよねこれね。
確かにひどいですよね本当。
よくそれは、例えばさ、大臣がそれ言おうっていう時に言う、まあそのね役人がなぜ止めなかったんだろう、
事前に決めてるでしょうにね、話す内容とか。
だから役人がさ、もう多分言わせてんじゃん、もう
逆にね、
大臣それは大変結構な事件だと思いますっつって、それで後でコテンパンにやられて、いやそれは大臣がお決めになったことですからっていう。
ひどいよな、
まあ、確かにそういう荒領事的な感じもあるかもしれないですね、出現させて辞職させよう
ってい
う。
でこれほら、酒をその提供しているお店に対して卸問屋が酒を卸さないようにしろという話なんですけど、これどう考えても無理で、なぜか分かります、どう考えても無理って。酒なんてどこででも手に入るっしょ、
そうですね、そうやったらもう全部小売店から全部中止しないと、
だから例えばですよ、私えのきだ、居酒屋えのきだがですよ、ね、国の指示に従わずに、まあ、東京都内でですよ、もう朝からもう酒をバンバン出すよと、っていう、でけしからんと、でそこの仕入れ業者はどこだと、で調べたらストロンボリ酒販っていうそういう卸問屋があって、はい、でそこに対してえのきだ居酒屋に、居酒屋えのきだにはおろすなという、でまあ従ったとするじゃないですか、すると居酒屋えのきだはどうするかというと、別ななんか嫌う屋酒販とか、どっか売ってくれそうなところに探すわけですよ、
で
仮に東京都内に一軒もなかったとするじゃないですか、東京の周りには神奈川、千葉、埼玉ってあるんですよ、皆さんご存知だったかどうか分かんないですけど、まあ山梨もあるよって話もあるんですけどね、でそうするとそこの問屋は別になんじゃないじゃないですか、東京じゃないから、うち売りますよって、ね、今までなんですか、ストロンボリ酒販さんで、あそうですか、これから長いお付き合いしていただけるんだったら、今回ストロンボリさんよりも、この1ヶ月間大変でございましょう、2% 引き、さらに 2% 引きさせていただきますが、いかがでしょうかとか言われたら、お嬢頼もうわって話になって、これからもよろしくねってなっちゃうじゃないですか、そうするとストロンボリ酒販はお得意様を一気になくすことになるわけですよ、
そうですね、
でだからそういうことをその国がそうしろと言ってるわけですよね、経済再生担当じゃないでしょうこれは経済破壊でしょうこれはだからめちゃくちゃなんですよ、これでじゃあその前にオリンピックで選手たちに酒出しますよと言っていたあれは何だったのかとか、そのあまりだからダブルスタンダードどころじゃないわけよ、スタンダードがなさすぎるわけ、全てが場当たり的で、全てがその先読みしていない、バカなんじゃないの本当に愚かな総理大臣をいただいているこの日本政府、その周りにいる閣僚たちも本当たまげるほどのバカで、バカ揃いで、例えばあれほど切れ者じゃないかと思われていた小泉ジュニアもですよ、ね、びっくりするほどバカだったでしょ
あれはもう最初からバカですけど、
最初はあんなほら風格だけあってさ、
風格だけですよ
やっぱりね、まあこれについてはねとかっていう言い方をしてですよ 年の割にはねこうしっかりした名古屋とか思ったんですよ最初のうちは。ところが蓋を開けてみたら、うん、やったことって言ったら何、まあレジ袋が金あの廃止になって、うん、あのお金取るようになったっていうのと、うん、今度あれでしょあのコンビニとかで配っているプラスチック製のフォークスプーンを禁止にするっつでしょ、うん、それ困るじゃんねそれ、うん、あの何コンビニでこれからパスタも全部お箸でお食べくださいって話なわけ、うん、でもうあのなんかねそんなことじゃないでしょってその必要なことは今、うん、でそういうことをですねまあ申し上げたいというふうにあの思うわけですよ。で、まあ、まあこの東京はお酒がまあもう何禁止にすんのなんどうすんだっけあれなんかよくわかんないんだよね。
よくわかんないですね。
何時までとかって言ってして
結局緊急事態がもう一回発令されるのでお酒は提供させないというような感じですよ。
あとなんかほら2人までだったのが4人まで OK だとかなんかよくわかんないじゃない。
どうでもいいよ。
あとマンボウは4人までならみたいな。
なんかそれであと
意味がわか
る。土日は OK とかなんかね。
わけわかんないですね。
なんなのっていうその本当にねバカなんじゃ。
バカ。
だから これにねこんなものにね従
わんでいいよ。
いやだから大阪とかでもさ居酒屋のところにほらあの大阪府のあのメダルみたいなやつついてるじゃん印がさ、はいはいはい、俺あれ見るとさあここ根性のない店だって思っちゃうよ。ああ俺逆に入りたくないのよ。
でそれ戦ってるとこで入りたいですよね。
そう無視してねあの普通にやっててね、うん、当店はあ閉店時間ですかあうち24時なんですよ、うん、って言ってやるねあんたっていう、うん、もうねもう最近は、うん、あそこよだから重曹のそのあのハイボール
激安のところですね。ハイボール
39円の、はいはい、ところがさ転んだ。
あれあらあらあらあら。
あのそうなんやバッジつけちゃった。
あらららら。
ああがっくりだと思ってもう魂売ったと思って。でもまあほら儲けるときに儲けたからもういいやと思ったの。そしたら裏通りにっていうかちょっと入ったところに、うん、ニュースター発見。ニュースター発見。もうまあ、そこはちょっと高いんですよ。あ、
はい、
980円。で、うん、1時間伸び放題っていう、うん、ちょっと高いよね、うん、
もう金銭価格おかしくなってるから
あの発泡酒とかじゃなくて札幌の黒ラベルが、うん、飲み放題で、
安いじゃないですか、
60分1000円しないのよ。
安いじゃないですか。
あとチューハイとかハイボールも全部飲み放題なんだけど、
う
ん、
安いそれは、
それで24時までやってんだよ。でまあ、そこは焼き鳥の店なんだけど、はい、まあ、自分でこう焼肉みたいにして焼くんですよ。
へえ。
で鶏肉のどうも専門業者らしくて、うんうん、新鮮な鶏が出てきてですね、ささみとかもお刺身でいただけるという。
へえ、すごい。
あちこちにありますよその支店が。
あ、そうなんですね。
重曹とか蛍が池とか
そんなチェーン店的な感じなのに、ね、逆らってできるんですね。
逆らってますよそこは。
すごい、
私は応援してますね、
うん、なんかねちょっと個人商店的なとこやったらもう逆らっていい、うん、いいというか逆らえると思うんですけど、そう全国にあるお店とかになると、うん、なんかこう逆らいづらいな
のかな。だから全国まで行くとちょっとあれだけど、うん、その地元で、うん、まあ、うん、4、5件でやってますみたいなところは強気だよね、はいはい、でやっぱりそれだけの従業員食わせていかなきゃいけないっていうのもあるんで、
う
ん、
そうですね、う
ん、で個人でやってたりしたらまあ自分がその休んでですで、ま、毎日4万円だからもらえるわけじゃないですか、うんうんうん、だったらそれでいいやと思っちゃうところも確かにある、まあまあ確かに
ね、そうですね、
ということでなんかもうその
大阪って今何時までですか。
今何時なの。
今8時までです。
あれ11日まで延長だったじゃないですか。
11日まで延長で再延長になるんですよね。再延長で
なんか時間変わるんじゃなかったっけ今度。そのままなの。
いやなんかもう知事の判断によるっていうなんかそのふわっとした感じですよ今。もう決まってんのかな。
なんか大阪少しじゃ若干の緩和をしてる。
若干の緩和はありますけど
緩んだですね。
まあもう元より私はそんなの守ってませんから、空いてる店に堂々と行って飲んでますけどもね、まあまあそういうことでございまして本当にまあ困ったもんだな、うん、
あでも8時までの時短は続きますが、
あの野郎本当にもう
8時までは飲めるってことですね。
8時までは飲めます。あでもだからラストオーダー7時半とかなんで。
そう、うん、
ああ、はい、はいはいはい。
だからねやっぱりうちはあの普通にあの 夜中までやってますよっていう店がいいですね。
やっぱ8時はね、
うん、早いですよね。
平日とか無理よ。だって
無理ですよね。
もう会社出るのが7時の過ぎなんて、ね、みんないるわけだから
さ、もう無理。もう入った瞬間ラストオーダーですからね。
して食べ物屋だけじゃないからですね。他にも飲み屋っていっぱいいろんなジャンルがあるわけですから。
もちろんそうですよ。
かわいそうですよ、ひどいですよ。
8月22日までですよ、長いな。もうでオリンピックやるんですもんね。
しかしなんで日本人はこういうものに対してこう反旗を翻さないというか、本当に怒らないあの国民を本当に作っていきましたよ。だからその決して私暴力をこう肯定するわけじゃないんですけど、あの闘争本能がないんですよ。だから怒ったりするものをそのに対するそのなんていうかな、その憤りとかをその怒りというものを表現する方法を持たない人たちを育てちゃったんですよね。
そうですね。
だから例えば子供の頃とかにちっちゃな頃にみんな喧嘩するの当たり前じゃないですか、組合の。でその中で加減っていうのを知っていくんですけど、で今はほらもうともかくそういうのさせないっていう教育の方針もあって、でまあ俺なんかもう毎日のように取っ組み合いをやってたので、どんだけ殴ればあの打撲症になるとか、あの頭蓋骨陥没になるとかっていうあの感覚をつかんでいって、あの人殺しにならずに済んでるんですけど、あのやっぱあのどっかでね加減を知るためのやっぱあの体育の授業でプロレスをやったがいいかもしれないですよ、本当に。むちゃくちゃなこと言ってますけどね。
今はね怪我とかさせると全部親に報告して、誰々が誰々とぶつかってとか、怪我喧嘩してとか全部報告ですからね。
俺だってもうあの後でもう大変だったですよ。あの小学校の時に金子君がボコボコにしちゃってそしたら打撲症になったとかって言われて、もううちの親が謝りに行って俺も謝ったら、そしたら金子君の親も出てきて、いやうちのが悪かったですけんとかって言って、でもすいませんでしたとかって、そういう話もあったですよ。まあまあということで、続いてこちらは神奈川県鎌倉市からいただきました。35歳和風パティシエ、ラジオネームキラ姉さんの下僕。
ありがとうございます。
熱海の土石流災害、生存が確認できない人がこのご時世でたくさんいらっしゃることに正直驚いています。これ、まあ、意味としてはあれでしょ、あの最初名簿がずらっと出たじゃないですか、
はい、
でそれはほら住んでる人かどうか分からなかったっていう、その別荘地が多いので、なのでその連絡がつかないっていうことでどうなったかっていう、その話だと思うんです。まあ、その後だいぶ連絡が入って、
はいはい、
数が減りましたよね。それと本来災害に強そうな静岡県にしてはまあいろいろ脆弱な感じ。まあまあね、とはいえね、とはいえこればっかりはどうだったのかって、まあただあそこに盛り土をした業者がどうだったとか、その横でソーラーパネルが並んでるあの場所のあれはどうだったとか、最近まで実は泥を捨てたたんじゃないのっていうレポートとか、なんかみんながみんな今責任逃れを始めてる気がちょっとします。もっとも日本政府の方がはるかに何やってんだかって感じですよ。それにしても災害ジャーナリスト榎田信右衛門の気が休まる日ってなかなか来ませんねって言われていただきました。
そうですね。
まあ、まあ災害が起きれば起きるほどまあいつか私の出番が増えていくだろうというふうには思っておりますが、今のところまあ会社員ですからまあお声がかかることは実はあるんですけど、そのまあ縛りがありますんで、動けませんわね。なので、まあ、今後はそら、分かんないですけど、そういう機会があるかもしれませんけれど、ただ思うのはこんだけ災害が多発する国じゃないですか、でその言ってみればもう一年中どっかで起きてるような感じがするわけですよ。
そうですね。
例えばその今の時期で言うと大雨、で土砂災害、でもうちょっとだったら台風、もちろん地震はいつ起きるか分かんない、地震津波はいつだか分かんないです、はい、でそれと冬になったらなったで豪雪、 雪の災害ありますし、はい、まあいろんなものが起きるわけですよ。で、なのにですよ、災害に特化した例えばテレビの何か番組とかって、まあ、NHK はありますよ、防災なんとかってやってますけど、そのもっと楽しい楽しいって言ったら変だけど、なんか夜にその民放でもう本当クソがつくほどくだらない番組がいっぱいあるじゃないですか、で何なのって、しかもほら、くだらない番組私否定するわけじゃないですよ、くだらない番組もいるんです、必要なんですけど、あまりにもなんか類型というか似たものばっかりが今増えちゃっていて、
そうですね、
それこそなんか何毎回申し上げるけど YouTube のそのなんか決定的瞬間みたいなものばっかりを集めたやつとか、なんかね、動物の可愛い映像だけを集めたやつとか、なんか海外のなんとかとか、なんかどれがどの番組だかわからないほどに似ている、
本当にそうです、
なんか芸人となんかバラエティ専門のタレントがただいて、で丸ワイプで出てきてびっくりしてるだけみたいな、そういう画面の番組とかっていっぱいあって、さあまあ金がかかんなくていいんでしょうけれど、一個ぐらいさ、そういう防災の知識をもっと分かりやすくやるような、なんか科学エンターテインメントみたいなものがあっていいはずなんですよ。で今本当に民放から科学エンターテインメントが減っちゃって、例えばほら昔で言うとカンテレが作ってて、マチャーキとかヒロミが出てて、最後やらせとかなんかでダメになったなんかなんかなんてあれなんて番組だったっけ、なんかほら何を食べると体に良いとかっていうのばっかりをやってた番組があってさ、なんかでそのなんか嘘やっちゃったもんだから、それで、あれでほらカンテレが一時民放連から追い出されるぐらいの大被害を催した、あれなんだ、エンドウ豆か白エンドウかなんかだったと思うけど、だからそれを使うと痩せるとかなんか、だからあれも一応まあ科学生活科学番組みたいなもんなんですけど、なんかそのジャンルがあれ以降消えたんですよ。だからあとはもう NHK でやってるガッテンだけみたいになっちゃった。で昔ほらガッテンみたいな番組で結構民放にもあったわけよ。
ありましたね。
それこそミノモンタが思いっきりテレビでも毎日のように奥さん納豆がね納豆を
懐かしいな
キムチと一緒にあえて食べるとどうすごいかっていうのは CM の後でとかってやってたでしょ、
やってましたね。
であれも一応ほらまあどっか そのお医者さんとか、食物栄養学の権威だとか そのお墨付きを取った上でやるっていう、まあ一応科学エンターテインメントだと思って、でそのノリでいいんで、防災のうんぬんっていうやつで作れるんですよ。例えば過去に起きた事例を紐解きながらどうやってこの人は助かったのかとかって、そうすると危機一髪をこう紹介する番組のエッセンスが使えるじゃないですか。再現ドラマとかもできるし、でそれと例えば最新のテクノロジーとかその防災に関しての例えばなんか最新の消防車はこういう風な機能を持っていてこうであるとか、あるいはこの消防車1台の値段はとか、ね、とかこれ消防車1台作るのにどれぐらい その部品の点数がいるとか機関が必要であるとか、そんなのは例えばその森田とかね、そういう専門メーカーに行きゃいいわけです、でそういうのとか、あとなんか飛行機で何かあるのかとか、その船で何かあるのかとか、そういうものも含めてのいろんな情報を集めてきたら毎週ネタいくらでもあるんですよ、ほんでそれこそちょっとまあ、その手の番組に最近使いすぎな所ジョージとかがこう司会でいたりするすりゃいいわけで、所ジョージである必要はないですけど、なんかまあ真面目な切り口で、なんかあれがいいんじゃないですか。歌舞伎の人とかが司会でなんか何片岡愛之助かなんかを司会に据えてですよ、それでこう、真面目に防災を語っていくとかっていう、で周りにゲストがいて、でもうぶっちゃけとあんま芸人はいらないと思うんで、なんかゲストも 2,3 人でいいんですよ、そんなの、ほんで作ればいい番組できるんだけどね、で内容があって、で1時間半ぐらいのスペシャルだったって簡単できますよね、そういう企画を出さないんだよな、なんか で、気がつけば NHK がやっちゃうんですよ、これ。
そうですね、 NHK はしょっちゅうやってるイメージはありますね。
NHK やるんですよ、まあ、もちろん金があるからっていうのもあるけど、うんうん、で民放なら民放の切り口でやれると思うんだけどな、うんうん、だからそういうのが出来上がるとこの災害ジャーナリスト榎田信也門のいよいよ出番になってくるんですけど、うんうん、なかなかね、あのほら防災研究所の先生とかは出てくるわけですよ、うん、まあ、一回同じあのオールバックの頭の薄いおじさんが出てきてでこの人何の専門なんだろうとか思って何でも 出てきてやるけど、だからそれぐらい手薄なんですよ、
うん、
例えばその本来なら津波ならこの人、
うん、
あの火事ならこの人、
うん、
地震ならこの人とか、うん、火山の噴火ならこの人とかっていう、そういうあのもうあのそういうあの解説委員チームを番組ではちゃんとあの、うん、あの作っといて、
うん、
で何かあったらその人をこうに出てきてもらうみたいな、
うん、
もうあのなんか料理の鉄人みたいに、
なんかいでよみたいな感じ、
そうそう、防災の鉄人がいて、いでよ津波の鉄人とかって言ってまあちょっとすいません、番組が変わってきた気がするんですけどあのそれでなんかこうあのなんていうの、あのこうガーンってこうセリが上がってきて、うん、で今日のテーマは津波とかって言ってババーンとかってやるんですかそれやるとあの小山君堂に金払わなきゃいけなくなるんで、あの1円も払いたくないから、
あ
の
やりましょう、
それはやりませんけどあのでもなんかそういうような、なんかそうなんだから、今どんどん喋りながらどんどん浮かんでるんですけど、うん、昔ね、あの NHK の600こちら情報部ってやつで、その相談、何でも相談コーナーっていうのがあって、
うん、
でそのいろんなそのあのスペシャリストの先生が出てきて、その子供たちのいろんな人生相談とか悩み事に答えるっていうのがあったんですよ。でもちろん科学とか医学とか、その特に思春期のお友達の体のことだとかっていうのも分かりやすくやりますっていう、で芸能のことだとかっていうのもこう専門家がいて何も出てきてたんですよ。でなんかそれぐらいのノリで、なんか後ろにそういうあのそのスペシャリストがこう、まあ、常に出てなくてもいいんだけど、あのやっぱり何かのテーマの時にはこの先生に出ていただくっていう、うん、そういう番組の作り で、
うん、
である程度のそういうあの知識を持ってるまあまあな人を司会者に据えて、
うんうん、
でやるっていう、
うん、
まああの全く知識のない人からそこそこ知識を持ってる人まで納得のいく作りにするっていう、うんうん、例えば火山のこととか俺みたいな人間が見たら、あのそこの番組とかはもう鼻で笑っちゃうわけですよ。もうあの、
うん、
そんなことは百も承知だよって話しか出てこないんで、うん、でところが時々そのちゃんとした専門家が出て、あ、なるほどなと思う時があるわけです、
うん、
だそこら辺のうまいあのさじ加減っていうのを、
うん、
それこそそのあのブラタモリなんてうまくやってるわけです、
うんうんうん、
だからそういうあの作りをこういろんなところからこうちょっと持ってきながらできると思うんですけどね、う
ん、あれですか、なんかほんまでっか TV のもうちょっと真面目版みたいな、
あ、そういうことです、
ね、ああいうなんとか研究の人、
そうです、で、なんだろうな、あれだとあれもあれで面白いんだけど、
うん、
なんかもっと専門性を持たせないとやっぱ納得のいかないテーマになってくると思うんですよ、
そうです
ね、その防災ってやつは命に関わるんで、
う
ん、
そうですね、
だからこそもうちょい重みを持たせた方がいいと思うんですよ、うんうんうん、だからさっき片岡愛之助って言ったけど、ひょっとしたら局アナの方がいいかもしれない、
うんうん、
あの司会がね、
そうですね、う
ん、とかなんかそういうようなのも含めて、
うん、
まあ、それこそのね TBS だったらあの安住とかが使って出てきたらいいんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
朝の番組で使ってる場合じゃないですよ
ね、そうですね、もうちょっとね、はい、夜の方に注力した方がいいかも、
まあまあね、ああやってこう疲弊させて、
うん、
他との接点をこうなくすっていうね、あのフリーにさせない作戦ですからね、
かもしれないですね、夜の活動ができないように、
というね、ことでございまして、そういうあの番組が出たらぜひゲストで出ていただきたい木田優子さんなんですけども、どうですか、出ていただけますか。
何の番組ですか。
あ、まあ、いいですもん。ということで、ございまして、この後はもう今日はもう ほぼほぼ災害だ、 あるいはこの、あの日本政府だなんだっていうののちょっと話にもなりますけど、そういうのをまたやっていきたいと思います。一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けしつこいんだよ。
え、ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。